皆様こんばんは。週の半ばにこのようにして共に集い、また心を合わせて祈るひとときが与えられ、感謝いたします。皆さんの忠実な信仰と熱い祈りに心から感謝をいたします。早速ですが、聖書を開きたいと思います。教会史に学ぶ聖書信仰シリーズ第9回目、本日は宗教改革の先駆者たち、ということで、共に学んでまいりたいと思います。まずはじめに、新約聖書テモテへの手紙第2、3章16節。第2テモテ3章の16節、しばらく御言葉を拝読させていただきます。3章の16節です。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと教制と義の訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためです。神の御前でまた生きている人と死んだ人とを裁かれるキリストイエスの御前で、その現れとその御国を思って私は厳かに命じます。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし、絶えず教えながら責め、戒め、また進めなさい。というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために気ままな願いを持って、次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話にそれていくような時代になるからです。しかしあなたはどのような場合にも慎み、困難に耐え、伝道者として働き、自分の務めを十分に果たしなさい。はじめにお祈りいたします。愛する天のお父様、素晴らしい主の皆を賛美します。主の半ばに共に集まり、あなたを賛美し、またあなたに祈り、また御言葉を聞くひとときが与えられ、感謝をいたします。主よ、どうぞこのひとときを祝福し、聖霊が私たちの心に語りかけてくださいますように、私たちは教会の歴史を通して、また聖書信仰に生きた先人たちの信仰から学ぼうとしています。どうぞこのひとときを導き、祝福してください。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。前回は6世紀から10世紀の中世、ヨーロッパ中世の、暗黒時代と言われています。その時代の教会を少し駆け足で学んでまいりました。少しおさらいすると、教会は世俗化し、この世の権力と富を有するようになっている間に、イスラムが台頭し、あっという間に地中海周辺はイスラム教化してしまいました。当時の教会の五大教区であったローマとコンスタンチノープルを除いて、エルサレムもアレキサンドリアもアンティオキもすべてイスラム教化されてしまった。そういったことを見ました。そしてキリスト教は、教会は北方へと、ヨーロッパの方へと進んでいくしかなかったわけなんです。そんな中で、当時の教会は、教会や教皇、教皇領という領土を持ち、領主となり、教会の支配権だけじゃなくて、その地を治める領主となり、周りの国王との権力争い、教会の内部でも聖職売買、賄賂、そういったものによって自分たちの役職を得ていく、お金でシモニアと学びました。聖職売買が 当たり前のように行われて、お金で教会内の役職を買っていく、そういったことが常態化していきました。そのような中でカトリック教会内部でも修道院改革などが行われたりいたしましたが、やはり依然として世俗化と堕落腐敗が進んでいったのです。今日のタイトルは宗教改革の先駆者たちですが、皆様は宗教改革といえばどうでしょうか。おそらく多くの方々はマルチン・ルターやジャン・カルビンを思い起こすと思います。彼らについては次回以降学びますが、その宗教改革は歴史の中で16世紀1517年に起こりました。しかし実はそのルターが起こした宗教改革、そこから遡ること200年あるいは300年、すでにその改革の兆しは起こっていたのでした。教会の世俗化に対して聖書の教えに立とうではないか、純粋な聖書信仰に立つキリスト者やそういうグループが存在したのです。残念ながら彼らはカトリックからは異端の烙印を押されてしまいます。そして多くのそのような聖書信仰に立ったグループやクリスチャンたちの群れは迫害を受け弾圧されていきました。しかし彼らは聖書にない教会の間違った教えに対して断固として拒み、当時強大な組織となっていた教会に対して自らは聖書の教えに純粋に従っていったのです。今日はそのような教会の歴史の中で宗教改革の先駆者たちと言われている人々の信仰から共に学びたいと思います。まずいつものようにこの時代起こった主な出来事を見たいと思います。1番、この時代に起こった出来事。962年に神聖ローマ帝国が始まります。これは世界史でも必ず出てくるとこですが、962年に神聖ローマ帝国が始まりました。この年にこのオットー一世という人物、オットー姓じゃないですよ、オットー一世、あまりでした失礼しましたオットー一世、まあオットー姓と思ったんですけど私はね、即位から始まるこのドイツ王を中心とした複合国家が樹立しました。ご覧のようなまあ縦に伸びるイタリアから今でいうところのオーストラリア、またドイツ一帯ですね。この帝国はかつての古代ローマ帝国を再興した、その西ローマ帝国滅ぼされてしまいましたけれども、その帝国を継承する、そしてローマカトリック教会のキリスト教世界を守る、守護する、そういう理念からこのように神聖ローマ帝国と名付けられました。17世紀まで続きます。1806年に消滅いたしました。1054年に東西教会が完全に分裂いたします。この彼らが仲違いしていたことはこの教会史の学びで何回か触れてまいりました。西側、これがローマカトリックです。ローマを中心としたカトリック教会、西方教会とも言われます。東方教会は コンスタンチノープル、あるいはビザンチン、名前が時代によって変わりましたけれども、そこを中心とする東方教会、これが1054年に完全に分離いたします。それ以後ローマカトリック教会という道と、東側はギリシャ正教、あるいは英語ではオーソドックスと言います、正教会とも言いますが、分かれていきます。お互いがお互いのリーダーを破門し合い、そして彼らは別々の道を歩むことになり、今日まで至っています。2016年に約1000年ぶりにこの2つの教会のトップが会談したということで、まあ、話題になりました。まあ、この奥側がローマ教皇ですね、カトリック教皇、そして手前側のこの被り物が大きい方が、まあ、ロシア正教の正教会のトップですね。1054年に分裂いたしました。1096年から1291年に、十字軍遠征が行われました。十字軍、いや、お聞きになられたことある方おられると思います。この十字軍とは、中世ヨーロッパの各地のキリスト教徒たちが聖都エルサレムをイスラム教徒の手から再び取り戻そうと、奪還しようと、そのために起こした遠征軍でした。前回の学びで見ました。イスラムの台頭により、イスラム勢力によって、キリスト教の聖地であるエルサレムが奪われてしまった。あのソロモンの神殿があった場所に、ヘロデが再建したその神殿のところに、岩のドームが建てられ、イスラムのモスクが建てられてしまっている。それを取り戻そうと。結局、その期間、7回にわたって遠征軍を派遣いたします。一時的にエルサレムを奪還するも、その後再びイスラムの勢力によってエルサレムは奪われて今日に至っています。まあ、厳密に言うと、今エルサレムは4つのエリアに分かれて共同統治がなされています。その神殿があったメインのところにはイスラム教区ですね、そしてユダヤ教のユダヤ教、そしてキリスト教徒のエリア、そしてあと一つはアルメニア人地区っていうのがあります。しかしこの十字軍の遠征は、まあそういう意味では失敗に終わりました。十字架の旗のもと、多くの人々が犠牲になったんです。1096年、同じ年なんですが、1096年頃から食友情の販売が始まりました。食友情の販売、これは免罪符とも呼ばれる、お聞きになられたことのある方はおられると思います。食友情とは、当時のカトリック教会が発行した罪の償いを軽減する証明書でした。それをお金を払って買うことによって自分たちの罪が許される、あるいは軽くされる。この食友情販売は16世紀にそのピークを迎えますが、その始まりは実は十字軍の遠征でした。ですから1096年です。この時から出回るようになりました。初めのうちはその目的はこうでした。十字軍が招集される時に、戦場で敵を殺したとしても、虐殺しても、その罪は免ぜられる。そのために発行された、これが食友情でした。十字軍が下火になった頃には、50年に一度とかまとまった期間に限定的にこの食友情は教会から発行されていましたが、次第に教皇の、 教会のトップ、教皇の指示で、教会のために安易な集金手段、財源確保のためにこの職友情販売は乱用されていくわけです。1200年にいよいよローマ教皇、カトリック教会の頂点のローマ教皇は絶頂期を迎えます。当時教会の力と富は増大し、教皇だけではなく司教のレベルでも軍隊を持つほどの権力を持っておりました。この時代1200年、時のローマ教皇イノケンチウス3世の時代、教皇の権力はピークに達します。彼は言いました。教皇は太陽。このイノケンチウスですね、なかなかのこわもてな方ですが、教皇は太陽、皇帝は月。つまり月は太陽よりも小さく、太陽の光を受けて輝くことができる。諸国の王より、皇帝より、私の方が権力は上であると。そしてヨーロッパはあたかもカトリック教会の帝国の帝国であるかのように振る舞いました。実際神聖ローマ帝国の皇帝、当時のフランス、またイギリスなどの当時の国王を彼は屈服させて教皇権の絶頂期を築きました。教皇は地上で一切の罪を裁く権威を持っている。恐ろしい主張ですね。そして罪を許す権能を持つキリストの代理であると自ら主張いたしました。1300年、大ヨベルの年。ヨベルの年というのはもともとレビ記の25章に記されている恩赦の年ですが、それを使い時の皇帝ボニファティウスがこの年を大ヨベルの年と定め、ローマのカトリックの総本山であるサン・ピエトロ大聖堂に巡礼する人々は罪を許されると宣言した。巡礼者は罪が許され救われる。その狙いはローマへの巡礼者を起こして増やすことによって教会の財政を立て直すためでした。当然ローマへ巡礼者はあふれかえりました。そして多くのお金がそこで、まあ、落とされていったわけなんです。彼はその財源によってサンピエトロ大聖堂の改修を行い、たくさんの芸術家を抱えてさまざまな建築物をその当時建立いたしました。現在の人々がヨーロッパを旅行するときに、多くの中世の時代に建てられた教会の建物やいろいろな建物や芸術を見ます。その背景にはこのような教皇たちの贅沢極まりない乱費がありました。その財源確保のために用いられたのが職友情でした。職友情販売、彼らはさらにその職友情の概念を発展させます。これを買うことによって罪が許される。先に煉獄に行った、前回学びました、煉獄に行った愛する家族や先祖たちをそこで解放できる。 あるいはその煉獄での苦しみを期間を短縮することができる。食油所を買うことによってそのようにしてお金集めのために食油所の販売が行われました。1347年からしばらくの間ヨーロッパ中でペストが大流行します。これも世界史で必ず黒死病といわれる伝染病が全ヨーロッパで大流行いたします。そしてこの疫病によってヨーロッパ中の人口の3分の人口が3分の1に減少したと言われています。それほど猛威を振るいました。非常に多くの人々がこの疫病で死んでいったために、人々は終わりの日の神の裁きが来たんだと恐れて、自らの救いのために神の守りを求めて祈るようになります。しかし自分の祈りなど神に聞かれることはないとうなだれて食油場に飛びつきました。このペストの大流行がさらなる食油場の購入に駆り立てたと、人々を駆り立てたと言われています。ローマ教皇庁はそういう庶民の人々の不安悩みにつけ込んで食油場を売りさばき資金を調達していきました。このようなことは聖書を見たらすぐに間違いがわかるんじゃないか、どうして当時の人々は、どうして当時のクリスチャンたちはわからなかったんだろうか。当時の教会、当たり前のようにそれが教会の権威のもとで推し進められていたんです。そのような社会の動乱、政治権力の争い、イスラムとの戦乱、教会は聖書の教えから逸脱しているのに気づくことなく進んでいきます。ところがその時代、純粋な聖書の教えに立ち、当時の教会の堕落や腐敗に異を唱える信仰者たちがいたんです。第2番目に宗教改革の先駆者たちを見ます。まず一つはワールド派と呼ばれるグループです。このワールド派というグループはもともとフランスのリヨンという町から起こったグループで、ペテロ・ワルド12世紀1140年から1218年、12世紀の中世ヨーロッパで発生したキリスト教の教派の一つです。彼らは最も早いプロテスタントとも言われている人々。ペテロ・ワルド、まあ、フランス語ではピエール・ワールドを中心として起こった信者の集まりでした。もともと彼はリヨンの裕福な商人でした。しかしある時この世の富の貧しさに気づき、1173年彼は全財産を投げ打って聖書の日常語翻訳のためにそれを捧げました。当時の教会で認められていたのは、一般の人々にはわからないラテン語のウルガタ訳、これ前の学びで出てきました。教会、カトリック教会唯一認める公認の聖書がウルガタ訳聖書でした。しかし人々はその言葉を、多くの人々は理解することができなかった。しかし彼は日常語であるフランス語に訳されたその聖書の御言葉を熱心に学んでいくんです。彼らは学者をそのお金で学者に翻訳をさせ、そして彼自身はその聖書の御言葉を熱心に学び、暗唱して暗記しては自ら路上に立って説教を行うようになったんです。 やがてその彼の教えに共感して集まってきた人々と共にワルド派が形成され、この集まりは聖書に書かれてあることのみを忠実に実行し、初代教会へ本質的に近づくことを真の目的としていたんです。ワールド派の人々が許可なく町に出て御言葉を伝え説教をしていたために、すぐにカトリックのリオンの司教から注意を受けることになりました。当時そういうことは許されてなかった。教会が認める聖職者でなければ語ってはならないとされていたんです。そこでワルドたちは公にその説教活動を続けるために、1179年にローマで行われたその公会議に出向いていくんです。そして当時の教皇たちに自分たちが翻訳したその日常語訳聖書を提出して、正式に許可を得ようとするわけです。教皇はワルドたちのことを自分たちのお金で私財で聖書を翻訳し、自らキリスト教を布教しようとしている非常に熱心な信者であると判断して、彼らのその積極性を信じて特別に許可を下しました。条件付きで。それは必ずあなた方が説教するときにはリオンの司教の了解を得なさい。つまりリオンの司教のその傘下の下で許された。ところが彼らは忠実に聖書の言葉を語っていくときに、聖書の御言葉を学んでいくときに、やはり彼らは気づいた。人ではなく我々は神に従う。人、カトリックではなく神、聖書に従う。そしてカトリック教会が形成した独自の祭りごとや、そういう階級制度、そういうものに異を唱え、彼らは当時当然のごとく法律で定められていた幼児洗礼を拒否し、聖書に基づくバプテスマを行い、儀式によって救いを得るのではない、人は信仰によって救われる、バプテスマがなくても救われると、ただ信じるだけで救われることを彼らは主張しました。そして聖書にのみ権威を置く信仰を貫きました。彼らは御言葉の暗証を大切にし、このワールド派の彼らの間には聖書全部を暗証することのできる者たちがいたと言われております。そして御言葉を語る伝えるという説教の重要性を彼らは主張し続けたんです。神より、いえ人より神に従う。それこそ皆さん、使徒行伝に表されている初代教会の姿じゃないですか。当時のワルド派の反対者が、ワルド派の反対者が残した文書に、ワルド派のバプテスマに関する主張をまとめた文書があり、そこにはこのように書かれていました。幼児たちはバプテスマを施されない。また他人の信仰によって救われるものでもない。彼ら自身の信仰によって救われ、そしてバプテスマが施されるべきである。幼児の時に洗礼を施されてしまった者は、成人した時にバプテスマを、幼児の時にというのは自らの信仰告白に基づかないでということです。他者の意思によってということです。その者は成人した時にバプテスマを個人の信仰に基づいてやり直しをすべきである。断固として彼らは固く立ちました。正しくバプテスマが施されるべきである。彼らはバプテストでした。そのにして彼らは聖書が教えるところの信者へのバプテスマを主張し、その結果カトリック教会からひどい弾圧と迫害を受けるようになりました。 ワルド派が受けた迫害は本当に言葉に表せないようなひどいものでした。多くの人々が、彼らは迫害を逃れてアルプスの南プロバンス、フランスのイタリアとの国境の近いアルプスの山岳地方に、彼らは逃れるようにして信仰を守るためにしていましたが、そこにも迫害者の手は伸びて、多くの人々は殉教していきました。崖から落とされたり、串刺しにされたり、生きたまま火の燃える炉に入れられたり。しかし彼らはその迫害にも屈せず、聖書信仰に立ち続けた。歴史はこのような聖書の信仰に立った人々の存在があったことを語っているのです。 B 2番目に、ジョン・ウィクリフ、ジョン・ウィクリフという人物です。彼は1324年から1384年、イギリスで活躍した宗教家でした。彼は宗教改革明けの明星と呼ばれている人物。オックスフォード大学の教授であり聖職者でもあったウィクリフは、聖書に基づいてローマカトリックの教義は聖書から離れている、そのことを勇気を持って批判しました。彼が当時の教会の教えにどのように批判したかを知ることは、正しい聖書信仰を知るために非常に重要です。まず彼は教会の権威体制について聖書に基づいて批判しました。聖書の従前性を唯一の権威と主張しました。彼は教会は教皇を、ローマ教皇を頂点とする権威体制を言うのではなく、救われた、あるいは救いに予定された人々を指すという教皇の絶対性、当時の教会の体制を否定いたしました。またミサにおいてパンとブドウ酒がキリストの本物の肉と血に変わるという、前回学びました生体配慮という、その懈怠説、これは誤りであると、当時教会がやっていた方法のその生産、これを彼は否定いたしました。そのように当時絶対的権力を持っていたローマカトリック、真正面から彼は戦っていった。教会および修道会が社会の弱者に目もくれず富を蓄え、教会の徳を貶めるような職友情をしていることを非難し、彼自身は聖書を多く引用して、彼はラテン語に精通していましたので、当時の教会の不道徳、横暴、そういったものを批判していきました。彼はその当時すでに徹底的にプロテスタントだったんです。プロテストしていった改革者でありました。聖書の権威を教会より上に、教会は神の言葉に従うべきこと、聖書の御言葉こそ教会のを構成している信徒一人一人が読んで叱るべきであると。そして彼もまたイギリスにおいて日常語英語へのラテン語からの聖書翻訳をするのです。当時の多くの人々は何も理解できなかったんです。聖書も読むことができない、礼拝ミサで行われる礼拝式文もラテン語でしたので何も理解することができない。実は当時多くの聖職者でさえもラテン語を理解していない人がいたと言われているんです。儀式中心となっていた教会の礼拝ではそれでもよかった。 そこでウィクリフと彼の弟子はラテン語聖書から日常語翻訳へと英語へと翻訳します。そしてウィクリフ聖書を完成させます。これはそのウィクリフ聖書のヨハネの福音書の部分です。中頃にこの In the beginning、 ちょっと小さいのでわからないかもしれませんけども、そういう、まあ、我々でも理解できることが記されています。ウィクリフは聖書のみが教会にとって最高の規範である、そして誰もが分かるように神の言葉が一部の権威者や知識人たちだけに独占されるものではなくて、全ての人々に分かるように彼はその聖書の翻訳を進めていったんです。ウィクリフもまたその御言葉への確信に基づき説教の重要性を説き、説教をよみがえらせた最初のイギリス人と呼ばれております。彼が国中に送り出した当時の貧しい説教者たちと呼ばれたんですが、その多くの彼らの弟子たちが民衆を説教して回った時に撒かれた御言葉の種が後に宗教改革への道を開いたと言われております。しかしそのような彼の活動は当時のカトリック教会から異端として弾圧され、彼はその死後にですが墓を掘り起こされ、遺体も掘り起こされ焼却され、彼の著作物多くあったんですが全て焼却処分され、遺体とともにテムズ川に捨てられていきました。しかしどこまでも聖書にこだわり従い続けようとした彼の姿勢と働きは、その彼の死後各地に影響を与えていきました。現在もなお彼の名前を冠した聖書翻訳の分野で世界規模に働く宣教団、ウィクリフ聖書翻訳協会というものがあります。国の言葉だけじゃなくて、もう部族語の翻訳など神の言葉を聖書を全ての人々に届ける働きをしております。最後に C、 ヤン・フスという人物です。これも宗教改革以前の人物です。1369年頃から1415年、彼はボヘミア、現在のチェコです、東ヨーロッパ。彼はもともとボヘミアの貧しい農家に生まれますが、非常によく勉強し勉学に励み、後にプラハ大学の総長となり、また同時にその地のベツレヘム教会の説教者として聖書に基づく教会改革を主張してまいりました。フスは実はウィクリフの著作物に影響を受け取りました。そしてウィクリフの主張に共鳴し、そのままそのウィクリフがイギリスで行っていたその改革を自分の国ボヘミアに適用しようとしたんです。職友情を批判し、聖書だけを信仰の拠り所とし、東欧プロテスタント運動の先駆者になりました。彼もまたチェコ語の翻訳聖書に改訂を加えていき、その改訂語翻訳聖書はやがて後に彼の死後になりますけれども、1488年にグーテンベルグの印刷技術によってプラハ聖書として世に送り出されます。それは実はルターが起こした宗教改革よりも30年以上前のことです。実はもしウィクリフの時代にグーテンベルグのあの印刷技術が開発されていたら、宗教改革はもっと早く起こっていたとも言われているほどです。ヤン・フスは聴衆に向かってこう説きました。彼のメッセージはこうでした。現在の教会の悲惨な状態は聖職者の不道徳に原因がある。その人が本当に聖職者であると言えるかどうかは、 その人が本当に神の言葉を説いているかどうかで判断すべきであり、教皇や司教が彼を承認したかどうかは重要ではない。利益ばかりを追い求め、教会で商売まがいの活動をしている司祭は本当の司祭ではない。もったいぶった長い祈りを唱えつつ、キリストを冒涜するようなことを平気でしでかすような修道士は本当の修道士ではない。我々はどのような身分であるにもかかわらず、神から与えられた職務を守って正しい生活を送り、悪がはびこらないように十分注意しなければならない。彼はそのように説きました。1414年に教皇から呼び出されました。安全通行許可証を出されて、彼は無事にコンスタンツの公会議に召喚されました。そこで彼は自分のその自説を主張する機会が与えられたと、そう思った。しかしその尋問では一切の弁明許されず、一方的に危険な異端の先導者であると断じられて、彼は杭にかけられて処刑されます。1415年7月6日、司祭の服装をつけられたフスは大聖堂に連れて行かれましたが、そこでその衣服を引き裂かれ、髪の毛を剃り上げられ、代わりに頭の上に悪魔の絵を描いた紙の冠をかぶせられ、火あぶりの刑に処せられた。最後にもう一度教えを撤回するチャンスが与えられたが、彼はそれを断固として拒み、その後大きな声で、主イエスよ、私はあなたのためにこの死を耐え忍びます。どうか私の敵対者にあなたの憐れみがありますようにと、ステパノのような祈りを捧げて、御言葉が朗読される中で息を引き取ったと言われています。そのヤン・フスの信仰はやがてボヘミア兄弟団、モラビア兄弟団へと流れていきました。彼らは聖書にのみ基づく信仰の共同体を形成し、やがてその流れは、そのフスの信仰と足跡は、メソジストの運動のジョン・ウェスレーの運動へと引き継がれていきます。彼は死にましたが、その信仰によって今なお語っていますと御言葉にあるように、彼らの信仰は死後もなお次の世代へと影響を与えていったのです。皆さん、私たちはこの時代の教会の歴史を通して何を学ぶでしょうか。そして宗教改革の先駆者たちの、この彼らの信仰から何を学ぶでしょうか。彼らが命を懸けて主張したもの、命がけで守ろうとした信仰とは何だったでしょうか。それは聖書のみの信仰です。聖書こそ教会の最高権威であるということです。私たちも聖書の教えに立つ。なぜなら神の言葉が私たちを救い、私たちを生かし、私たちを変えるからです。御言葉が人に救いを導き、確信を与え、励ましを与え、神の道にふさわしいものへと導くからです。御言葉によって私たちは知恵を与えられ、御言葉によって整えられ、御言葉によって日々強められて生かされていくのではないでしょうか。イエス様は言われました。人はパンだけで生きるのではない、神の口から出る一つ一つの言葉による。私たちはこの聖書の御言葉から命の糧を毎日いただいているでしょうか。旧約聖書の預言者アモスは言いました。御言葉の飢饉、主の言葉を聞くことの飢饉となっていないだろうか。私たちの人生で御言葉よりも自分の考えや自分の思いや自分の計画が優先され、私たちの日々の歩みに御言葉はあるだろうか。当時の教会は聖書を正しく伝えなかった。教職者でさえ礼拝で使用する その御言葉の意味を理解していなかった。まじないのように礼拝の式文を唱え、民衆は神の言葉を理解することも信仰の教えを受けることもできませんでした。教会はこの世の富や権力に夢中で、世のことで夢中で、御言葉の教えはそこになかった。霊的な命はなかったんです。しかしその時代、命をかけて教会に神の御言葉、聖書を取り戻そうと、私たちの信仰に神の言葉を取り戻そうと、命の言葉である聖書を伝えようと、御言葉に命をかけて従い伝えていった人々がいたんです。そのように聖書信仰に立ち、御言葉にのみ従っていこうとする人々を通して、宗教改革の鼓動は確実にヨーロッパに鳴り響いていったんです。その後、当時のヨーロッパに広がっていった宗教改革、プロテスタント運動の背景には、このような聖書信仰に立つ人々の信仰があったことを忘れないでいたいと思うのです。聖書に立った人々が取り戻したように、私たちも今日もう一度神の言葉である聖書の御言葉をしっかりと取り戻す必要はないでしょうか。神の言葉の権威を認め、御言葉に従って歩んでいこうではありませんか。あなたの人生に聖書の御言葉は息づいていますか。あなたの毎日の生活に神の言葉は今日も息づいていますか。あなたの生活に、あなたの家庭に御言葉は枯渇していませんか。御言葉を取り戻す、御言葉を第一として、中心として、御言葉に従う生き方を私たちも進んでいこうではありませんか。お祈りいたします。恵み深い愛する天のお父様、感謝いたします。多くのことを学びました。宗教改革の先駆者たちの信仰、私たちの人生にも、主よ、あなたの御言葉、命の糧である神の言葉が必要です。私たちは当時の教会の堕落まで行かなくても、御言葉があまりにも少ない、それが私たちの信仰の現状です。それを悔い改めます。私たちに命を与え、力を与え、人々に救いを与え、世界をも変えるこの聖書の御言葉をどこまでも信じ、御言葉にこだわり、御言葉を慕い求め、御言葉に生かされていく生き方を私たちも送ることができるように、どうか私たちがいつも聖書の御言葉が離れないように、いつも御言葉の上に立つキリスト者としてください。感謝してイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ご起立いただきまして、マルキの時を持ちたいと思います。なしたまえ長宗を賛美しながら御言葉に応答する時を持ちたいと思います。一節賛美します。なしたまえ